ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま2回目始まりました。今日は大会やめに行ってまいりましてって2回言うのはなんか変な感じがしますが、とっても高いハンバーガーを食べてまいりました。でちょっとね、打ち合わせがあって、終わった後にちょっと一緒に行った人と外でコーヒー飲めるところで一服していたんですが、なんかヘリコプターがいっぱい飛んできてて、最初は何とも思ってなかったんですけど、20分ぐらいかな、ずっとお茶してる間同じようなところにホバリングしていて、なんだろうとか思ってたんですよ。で、そこから渋谷に移動したんですが、渋谷警察署の前がすごいことになってました。
あなるほど、
例の芸能ネタ
だったみたいです。まさしく今から出てきます状態だったみたいで、ちょうど目の前の信号で引っかかりまして、その渋谷警察署の前の歩道橋、野じ馬が鈴なりみたいな感じでしたね。びっちり人がいて、まあ、報道ももちろん出口のところすごかったんですけど、ものすごい人がいて、でちょうど信号が変わる頃に一緒に乗ってた人は、あ出てくるみたいとか言って、こうフラッシュがバシャバシャと光っていたようです。もう僕は前向いてたんで見えなかったんですけど、まさしく出る寸前に前を通過しておりました。半助です。
それはちょっと惜しいような、どうでもいいような、
どうでもいいようなね
はい話です。はい、筋肉痛をがやっと治ってきてるスノーです。はい、なぜそうなったかはまた後で。
はい、
なんか最近の外出たり入ったりが多くて、なんかバタバタしている戸籍です。
そう、そうなの、
はい、
出たり入ったり、うん、
ちょっとね、なんか、増えましたね。
また出張とか？
いや、今日はね、多分もう大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、それとは関係なしに、ちょっと出る用事が増えてですね、あんまり仕事場に落ち着いていなくなったという感じで。
へぇ、そうなんだ。
食ってる割にはあんまり別に、カメラされて外出ててもあんまり何も撮ってないんですけど、ね、
そうなんだ、まあそうですね、お仕事で出てるとき気分がそんな感じにならないと撮るのも撮れないですもんね。そっかそっか。はい
はい、なんか今日会社勤めてる先の女の子に、ノートパソコンどんなのがいいっすかねって聞かれまして、ただいま急遽ノートパソコンの勉強しております。
そうか、ノートね。あーノートといえばね、今日渋谷でアップルストア行ってきたんですけど、MacBook の13インチ、 MacBook Pro か、なんかとってもこう気になりだしてきてしまって、非常に行かなきゃよかった状態なんですけど、あれ20万も切ってんですね、 MacBook Pro って。これ買った時いくらだったんだろうと思ったぐらいなんですが、なんか13インチだと 10万半ば、10いくらだったっけな、いい方で17万弱ぐらいな感じで、これだったらいいかもみたいな。で13インチってすごい小さいイメージがあったんですけど、いやなんか13でもいいかな。結局外付けのモニターつなぐじゃないですか。でまあ外で使うときはデータコピーしたり、ね、写真確認するぐらいだから、いやなんか 13ちょっと欲しいかもみたいな、ちょっとやばい状態ですなんかえらい早いですよね、やっぱり何世代前になるんだろう。もう2世代3世代前のやつなので、ちょっといじっちゃうと、あ、早いとかいう感じがして非常に
いっそのこと Mac にしちゃえばって言ったんですけどいや、マックはいいですって言われちゃ
いました。そうなんだ。いいんだ。
いいです。
そうなってくると、Windows で今どんなんがいいんだろうって全然わかんなくって。
ああ。
女の子だからやっぱデザイン重視なのかなとか、なんかテレビはついた方がいいのかとか、自分は絶対選ばないアイテムをどうしようか一生懸命悩んで
る。ああ、なるほどね。
マックはいいですって言われちゃった。おかしいですね。
でも、なんか今は待った方がいい時期じゃないの？
ちょっとね、なんかそんな気もするんですよね。なんか狭間になってるような気がして。もうちょっと待てば安くなるんじゃないのかななんて
思ったりする。Windows 系はちょっとよくわかんないんだけど、もうすぐ新しいのが出てくるんじゃないの？
新しいの出ますよね、多分ね。
じゃないかな。
あの、XP が叩き売りになってるから。
あ、そうなんだ。
XP のついている機械を、うん、進めたら、後で恨まれるか。
恨まれるかな。
あ、そうか、セブンももうそろそろ出るんだよね。
セブンとかも出ちゃうんでね。うん、なんか、ね、元の見てると、セブンにアップグレード付きみたいなのばっかりなんですけど。
あ、そうなんだ。
次からセブンに行ってのはないんだなぁと思
って。二つ、一つ飛び越すのはないやろね。で、もうなんか、あれですよね、石も新しいのがそろそろ出るとかいう話もありますよね。だから、もうちょっと待った方がいいような気もしないでもないですが。でも Windows もなんか最近薄っぺたくてこじゃれたのが結構いろいろ出てきてるんで。うん、なんかバイオとか。
だからね、そうですね、バイオとか。今見たらバイオがやっぱりデザインいっぱいあるから女の子がいいのかなって。なんか自分も同性なのに全然わかんない
そうなんだ。
女の子はこんなのがいいのかとか言って自分に聞か
せてる。自分に聞
かせて。こんな子はいいのかなとか言って自分で言ってるんですけど。
そうなんだ。はい。はい、ということで、今週はスノーさんのなぜ筋肉痛なのかというところで、
はい、
お友達なんでしたっけ？
そうですね、もうかれこれ十数年知り合ってから付き合いがありまして、うん、
はい、
っていうか遠くに住んでるもんですから、うん、まあ、絵を描く人なんですけど、個展の時とかに会うぐらいだったのですが、
はいはい、
うん、今、北参道にあるギャラリーで、定期的にそのアートのワークショップを、
うん、
まあ、いろんなものを、いろんなことをする人なんですけれども、
うんうん、
まあ、いろんな、なんていうの、立体作品だったり、平面作品だったり、
うん、
そういうものの、ワークショップをやるということで、
うん、
まあ子供向けだったんですよね。
はいはい。
どちらか。うん、そんなもんで、まあ息子がやりたいということで、
うん、
今年の春から参加してたんですけど、
はいはい。
今回、まあ総まとめということで、
うん、
彼が住んでいる房総半島の先っちょの方に、
はいはいはい。
行ってきました。
はい、へぇ、はい、ということで、結構いろいろあったんですよね。そのワークショップへ参加されたということで、
はい、
そう
ですね、ええ、
はい、
ワークショップ実際にやってるのは息子なんですけど、
ああなるほどね、あそこさん、お子さん向け
は、僕らは、はい、まあ妻も参加したこともあるんですけどね、
うんうん、
僕はもっぱら連れて行って引き取って帰ってくるって感
じ。そうなんだ。
はい、
はい、そんなワークショップの様子をお話ししていきたいと思います。 はい、ということで、ブログの方に、このワークショップを主催されている宮下さんの、
はい、
ブログとか、はい、リンクを貼っていただいているのと写真もいろいろ貼っていただいているようなので、はい、ブログの方もぜひご覧いただきながらお聞きいただければと思います。
はい、
これはどんなワークショップだったんですか？
ですね、まあ、彼自身の作品が、
うん、
いろんな漂流物に、海、海岸に流れ着いてきた漂流物を使って、
うん、
平面作品や立体作品や、
うん、
まあ、具体的に言うと、まあ、絵だったりすることもあるし、
うんうん、
あと、ひょうたんがあるじゃないですか。
ひょうたん？
あれ、ひょうたん。
うん。
ひょうたんに、を乾燥させてくり抜いて、
うん、
ランプシェードにするんですけど、
お
ー。そのランプシェードの、まあ、穴がないと、あ、ランプシェードのデザインとして、こう、穴を開けてですね、
うんうん、
そこにシーグラスって言って、海岸、砂浜とかに落ちている、
うんうん、
瓶の、割れた欠片がだんだんこう摩耗して丸っこくなって石みたいになりますよね。
はいはいはい。
それをたくさん拾ってきて、それをこうはめ込んでですね、うん、すごい綺麗なランプシェードにしたりとか。
おお、
あと流木、うん、はい、流木を使って、うん、モビールって子供の頃に作ったことがあるかと思いますけど、こう、矢印がいっぱい繋がってるようなやつ。はい。モビールを作ったり、とかそういうような。はい。
あ、今分かった。はいはいはい。ぶら下げてる矢印、ね。
ぶら下げて。そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
うん。それ、素材が全部流木で、こう、細かいいろんなものを。
うん。
いろんな形の流木がありますから。
うんうんうん。
それを繋げていって、まあ、それにペインティングしたりとか。
うん。
うん。して、なんていう作品にしてる方です。はい。口で言うと難しいんですけれども、はい。まあ、彼のブログとか見ていただければ。あとね、絵本作家でもあるんですね。
へぇ、すごい多彩なんですね。
はい。はい、夏みかんの木の話っていうのと、空色何色っていう、
うん、
まあ、子供向けの、あれ、絵本ですけれども。
はいはい。
そういう作家活動もされてます。
そっか。
はい。
はい。で、まあ、それで今回のワークショップではどんなことを？
はい。今までね、4回、これで5回目なのかな。
あ、シリーズなの？
シリーズですね。
はいはいはい。
月に1回、東京に、のギャラリーが主催をしていたんですけれども、
うんうん、
北三角にある。で、そこで、まあ、月1回というペースでやってまして、
うんうん、
最初はね、竹を使った楽器作り、
うんうん、
なんだっけ、レインスティックっていうやつなんですけれども、
はいはい、
竹にいっぱい竹串をぐさぐさ刺しまして、
うんうんうん、
中に、
うん、
その中に小石とかお米とか入れて、
うん、
蓋をするんです、
はいはい、
で竹を節はくり抜いてありまして、
うん、
くり抜いて突き抜いてあって、
うん、
そのスティックをぐるんって回すと石が転がっていくんですが、
うんうん、
その音がねこう雨が降ってるような不思議な、音が出ます、うん。そういうものを作ったり、うん、T シャツを絵で描いたりとか、
うん、
T シャツに絵を描いたりとか、
うんうん
うん、まあ、そういうのが3、あとモビールと、
うん、
っていうのがありまして、で、それで使ってる素材がほとんどこの宮下さんが住んでいる、小塚っていうところなんですけど、
はいはい、
立山のよ、もうちょっと、まあ、鴨川ですね。鴨川って言っても、うんうんうん、シーワールドの鴨川とはだいぶ違って山の中なので、
はいはいはい。
はい、どっちかっていうと、なんか本人曰く暴走のチベットって言ってましたけど山の真ん中なので、
はあはあ、
まあ、鴨川も行けるし、
うんうん、
内側に来れば東京湾にも行ける、うん、そういうところです。
おお、いいですね、
うん、でそこで海とか山から拾ってきたというか集めてきた素材で、うんうん、あのが元になってそういうワークショップでモビル作ったり、
うん、
そのレインスティックを作ったりっていう、そういうことをやっていたので、そのまあ素材を見てもらおうと、
うんうん、
素材が生まれるところはこんなところだっていうのを見てもらおうということで、
あ、なるほどね。
はい、最終回は、うんうん、そこに現地に行ってみましょうという、そういう思考です。
ね、はい、あ、じゃあもともとそれまでやってた回は都内でやっていて、
あ、そうです、
ね、最終回でその素材の、はい、はどこから来たかっていうのを、その受講されてた方々に見てもらおうというのが最終回だったと。
はい、そうなんです。はい、そうなんですね。
なるほど、ね。
で、まあ、そういうことで、うん、ホタ海岸というところがありまして、
はい、
立山よりちょっと手前ですけれども、
うんうん、
はい、東京湾に面したところに、
はい、
朝の10時に、うん、集合ということでそこまで行きまして、
うんうん、
早速、まあこんなものが落ちてるますから探してくださいっていうことで、
はいはい
はい、意外と綺麗だったんで驚いたんですけど、
お
まあ東京湾のね海岸っていうからきっといろいろゴミがいっぱいあるのかなと思ったんですが、
お
海水浴場でして、
はいはい、
まあ整備もされているのか、
うん、
意外や意外綺麗で、
へえ、そうか、あれ何でしたっけ、浅井新平さんが言ってたの、はい、そこら辺ですよね。
あ、そうなんです。
名前忘れちゃったな。なんだっけな。あ、桜。あ、桜市だったかな。
あ、はいはい。桜はもうちょっと東京より。
あ、そうなんだ。
だっけ。いや、よく覚えてないですけど。
あ、鴨川、う
ん。あ、鴨川。
あの近辺だったような気が。
向川か。はいはい。
うん、と思うんですけど。はい。結構綺麗なんですよね、はい、千葉ってね。
うんうんうん。
うん、
そう。そうですね。僕も十数年前に、鴨川の美術館で、うん、私立の、一立の美術館で、宮下さんたちが、グループ展みたいのをやったんですけど、
うん、はいはい。
それの撮影頼まれて行ったことがあるぐらいで、
はいはいはい。
そっからあとは全然行ったことがなかったんで。
あ、千葉？
千葉というか、そこの、この辺までは。
ああ、なるほどね。
はい。
はいはい。
久しぶりに行ってみました。
おう、はい。か、小関さんとか高野さんは千葉は行ったことあります？
房総半島は未知の土地です、はい、
あ、そうなんだ。
九十九里の上の方はちょっと行ったことがあるんですけど、
はいはい、
南の方はね全然私の知らない世界、
あ、じゃあもう本当に茨城寄りぐらいは行ったことはあるけどってこと。
ですね。なんだっけ。うん、半島の入り口ぐらいまで。
ああ、はいはいはい。
なら、どうにかからずっていう感じですかね。
ああ、なるほどね。なんか、幕張とかそこら辺だとなんか東京とあんま変わんないような感じだけど、
そうですね。
アクアラインが入るとこ、木更津から南とかね。多分木更津が
行ったことある南端だなと思いますよ。
ああ、そうなんだ。そっから南かな。
うん、外側になっちゃうと、あ、でも、どうなんだろう。外側、どの辺だったのかな。あ、長生村とかあの辺だったんだっけかな。なんか、九十九里のあの辺の手前で、
うん、
泳いでるから、まあ、ひょっとしたらそっちの南かもしれないですけど、今、手元に地図ないんで、正確には。
そっかそっか。なんか、イメージとして、木更津から南が、なんか、ちょっといい感じというか、あそこら辺から雰囲気が変わってくるような感じがするんですけどね。
大前提って埼玉県民にとって千葉っていうのはものすごく遠い土地なんですよ。
そうか。遠いのか。
物理的な距離以上に心理的に遠いんですよ。
うん、そうなんだ。心理的に遠いんだ。あ、そうか、都内抜けていくような形になるからか。
そうです。 ですね。12年前にね、その鴨川に撮影に行った時はね、うん、なんかもう大変でしたね。高速道路はもう、そんなに伸びてなかったから。
ああ、はいはいはい。
うんうん。あの、木更津までは全然行ってなかったんですよね。その手前ぐらいだったと思うんで。
あ、木更津の手前だったんだ。
まだその頃はそうだった。あの、東金道路とかはできたんで、東金道路で行っても結局はあの南には行かないので。
ああ、そうですよね。横に行っちゃうやつでしょ。
横に行っちゃう感じ。
はいはいはい。うん、
結構大変だった。
ああ、なるほどね。そっか。今、そしたら僕が行く方が近いのか。
そうですね。
そう、
今回もですね。うん。海ホタル使いましたけど、海ホタルでアクアライン使いましたら結構早くてびっくりしました、
うんうんうん、そうですね、アクアラインが安くなったからね、だから僕らとか都内の人たちとかっていうのがすごい行きやすくはなりましたよね、うん、でまだ行ったことないですけど安くなったから高野さんは千葉ってあります？
ありますね、私あの阿波小湊に高校の美術部のあの合宿で行きました。
おお、そうなんだ。あ、でも合宿とかいいよね、ああいうとこね。
大体あの埼玉県より出た ところでね、うん、あの自分たちで宿決めて行くんですけど。
あ、自分たちで決めて行くの。
はい。
へえ。
阿波小湊、行きましたね。
そうなんだ。
なんか大雨の中を油絵描いて思います。
そうなのね。
それは大変。
ちょっと切ないような、楽しいような、なんか、
はい。
なるほどね。そっか、千葉で結構あの、自転車のね、チームが千葉で合宿するんですよね。鴨川近辺で。だから、一回また行ってみたいなと思ってたんですが。
うん。
うん、はい。すいません、脱線しましたが。
はい。まあ、あの、その、この活動がビーチコーミングっていうんだそうですけど、
はいはい、
どういう意味かよくわからないんですが、
うん、
もしかして、コームだから、串削るという意味なのか、
こう、ね、
なんかいいものないかっていう探すっていうことらしいんですけど、
うんうん、
あの、最初、あの僕はそのワークショップに参加してなかったので、
うんうん、
何を探すのかよく分からずに行ったんですよね、
はいはいはい、
僕自身は、
うんう
ん、あの妻と子供はねワークショップに出てたので、
うんうん、
早速あのいろいろ流木があるとことか、
はいはい、
砂と
あの、うんうん、
水際とかいろいろ移動しつつ探していたんですけど、
うんうん、
結局ねまあいろいろ探して見つけたのはこの流木、
うん、
あのいっぱいなんか枝みたいの、宮下さんが持ってるのはこれはもうなんか柱みたいなの
ですけど、はいはいはいはい、
さすがにこれは持って帰られなかったので、うん、持って帰っても困るんで、
うん、
あのあとシーグラスと、
うん、
あと鳥の骨とかね、
へー、
あともっとなんか豚の大腿骨みたいなのがありました
けど、そんなもんが起こってんの？
起こってましたね。
へ
ー、鳥の骨はあの別な参加者の方が
見
つけて、
はいはい、うん、
こんなものあるよって見せてくれたんですけど、
へー、
本当にあのくちばしが綺麗に残ってます。
本当だね。
うん、
おー、
で、あのまあ、シーグラスはね、うん、集まってるとこがあるんですよ。
あ、そうなんだ。
あの、はい。あの、闇雲に探してもダメで、
うん、
その波の力で、
うん、
こう、ある大きさのものはここに落ちるとか、うん、こういう素材のものはこの辺まで打ち寄せられるとか、そういうのがありまして、
あ、
それをあの先生に教えてもらって、
はいはい、
まあ、じゃあ、シーグラスはこの辺にいっぱいあるよとか言って、と結構上の方に、
うん、
細かい砂利が打ち寄せられてる、あのゾーンがありまして、
はいはい、
ここを探すとザクザクと。
なるほどね。ザクザクとってそんなにいっぱいあるんだ。
いや結構あるんですね。
へ、
なんか子供の頃これ確かに探した覚えはあるんだけど、
うん、
なんか見つけるんだったら結構嬉しかったような気がするんですが。
おうおう。
意外と意外といっぱいあるっていうか、まあそれだけ実はいろいろ追われてるのかなってい
う。そうだよね。
しないでもないんですけど。
あ、
うん、まあそれがね、あの作品になるとすごく綺麗に輝いているので、すごく面白いですね、
うんうんうん。
あの宮下さんの作品、まあそういうところからあの、なんて輝きができるっていうのがすごくいい。
ああ、なるほど。
うん。
うん、
ですね。
はい。
で、なんかそうこうしてる、こう、結構幅広いので、
うん、
もう、ざーっと見回してみたら、なんか遠くの方に白くてでかいものがゴロゴロ転がっています
ね。はいはいはい。
はい、あれはなんだろうねって他の人と言ってて、
うん、
僕はあの、ちょっと望遠レンズつけてたんで、
うん、
それで見てみたら、
はいはい。
いや、どこもなんかあれは、あの亀の死骸に見えるんだけど、そうでなきゃ発泡スチロールの塊だねとか言って近づいてみたら、案の定ウミガメのかなり大きな、はい、死体が打ち上げられてます、ね。
これすごい。
それにはたまげました。
ちょっとシュールだね。
これには本当たまげましたね。で向こうであの棒を持ってこう遊んでいるお子さんも、
はいはいはい、
うちの撮影あります、ね。この子はもう参加者のご家族の一人なんですけど、
おうおうおう、
全くこの亀には目もくれず、もうすでに見つけてあれだったのかもしれないんですけど、
あ、そかそか。
その後はね、もうね、あのひたすらこの棒でね、打ち寄せてくる波と戦ってます。
あ、そうなんだ。これは戦ってる図なんだ。
戦ってる。これからあの向かってくる波を
撃退
しよう。
なるほどね。いや、でもこんなのまで、こんなのまでっていうのはあれだけど。
いや、まあ、さすがに珍しいっていうか初めて見たよっていうね。
ああ。
宮下さん見てたし、もう僕はもうこんな面白いものがあっていうんで必死に写真を撮
ったんですはいはいはい。
なんて言うんでしょう。地元の人もびっくりしてましたね。
ああ、そうなんだ。
まあ、あの、お散歩に来たりする人とか、いるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、あの、犬連れてとか、そういう人もびっくりしてましたけどね。
ああ、やっぱそうなんだ。
うんうん。
も
う
こんなんなかなか見ないですよね。
そうですね。まあ、あの、はい。
千葉にウミガメがいるっていうのはなんか、変な感じ。もういるんだね。
まあ、外海で死んだのが流れ着いたのか、どうなのかよくわかんないんですけど。ただまあこれ写真で見るからいいんで、ですけど、もうだいぶ腐ってまして、かなり匂いが、まあ、 あの風があるのであれなんですけどね、拡散してるんですけど、でも風下にいると結構な匂いが
出まして、そうなんだ。
これだけのでっかい死体っていうのも、まああんまり見ない。最初ね、1メーター近くはあるんですよ。まあ1メーターはないですね、7、80センチはあるかなって感じで。そういうデカさなんで、相当臭かった。
これでもなんか、1枚目、2枚目はなんかすごいリアルですけど、
はい、
なんか3枚目になると、なんかちょっと作り物っぽく見えたりする
。まあ、
なんかちょっと非現実的な感じがします。
まあね。
ま
あこれが、あの、これ撮ってる最中に波に現れてこっちに向かって突っ込んで来たりするので。
ああ、そうなんだ。
結構怖かったです。
神の死骸迫ってきたら怖いよね。
そうですね。いや、でも、なんか、すごいものを見たなって感じでした。さすがにこれは持って帰ろうとは言わなかった
んですけど。そう、はい。
は
い、まあ、海岸でいろいろと、はい、じゃあ、
はい、たくさんかなり拾いました。
やっぱ、その、大きいもの以外は持ち帰ってるんですかよ、素材として。
はい。宮下さんはこの柱持って帰りましたし。
ああ、そうなんだ。
はい。あの、車で行ってたので。僕らは、あの、石やら、
うん、
枝やら、
うん、
持って帰りました。
なるほどね。
うん、まあ、枝はなんか妻がもうビールを作るって言ってました。
へぇー。はいはいはい。
ね、まあ、そういう感じで、
うん。
もう海水浴シーズンでもないので、すごくのんびりした感じの海岸を。
うん。
うん、まあ、1時間ちょっとなんですけど。
うん。
うん。 楽しみまして。
はい。
で、そこから、もう、まあ、ここで小塚っていう地名なんですけど、うん、一応、鴨川市ですが、本当に山の中で。
うん、へぇ、
で、そこに、この、なんていうんですか、アートガーデンさんの、アートガーデンという、その、ギャラリーを主催しているところなんですが、うん、
はい、
この、小塚アート、アートガーデン小塚かっていう、うんうん、まあ、なんていうんでしょう、場所がありましてというか、いろんなイベントをする、
うん、
ロゴハウスみたいなところがありまして、
うんうん、
そこはまあ、宮下さんのお家のすぐそばなんですけれども、
へ、
うん、もうほんと山の中で、
うん
うん、で、そこの里山整備というのを今やってますってんで、ちょっと里山整備しつつ、自然、うん、まあ、ここからの材料なんかも使ってワークショップやってたので、
うんうんうん、
次の枝とかそういうものも見てくださいっていうことで、
うんうん、
できましたら、
うん、
ちょうどここね、全部、山かなり急なんですけど、
うん、
50年前は、段々畑じゃないな、棚田。
はいはいはいはい。
はい、この杉林は全部棚田だったんだそうです。
へ
ぇー。10年前までは。
へ
え。で、結局国のそういういろんな農業政策とか、
はいはいはい、
で、うん、まず米はやめちゃえという話になって、
うん、
で、杉にしろという話になって、
はいはいはい、
杉を植えたんだけど、うん、杉も安くなっちゃって、もう、うん、もうやらないっていう、もうね、
うんうん、
出荷もしなければ、うん、手入れもしないっていう風になってしまい、
うん、
まあ、里山っていうのはもともとその人手が入っての里山なんだけど、
うん、
放置されちゃうと、
うん、
なんて言うんでしょうね、もう荒れ果てて、荒れてしまうっていうか、
うん、
見た目はこう木がいっぱい生えてて良さそうなんですけど、
うん、
結局、ただ杉が生えているだけっていう、そういう場所になってまして、
うんうんうんうん、そうか、やっぱ千葉もそうなんだ。結構日本全国がこういう状況になっちゃってる山が多いって聞きますよね。あ、そう
ですね、うん、うん、で、まあそこでちょっと里山整備っていうので、
うん、
まあ50年前みたいに杉を切って棚田にするとは言わないけれども、
うんうん、
もうちょっと手入れをしましょうっていうことで、
うん、
一部切ってですね、
うん、
ビオトープ今作ってます、今日から作り始めましたっていう話だ。
はいはい。作ってますじゃなくて作りますじゃないですか。
はい、今日から作り始めました。一人一生懸命掘ってる写真がありますけど、
うんうんうん、
でそこにつきまして、
うん、
でじゃあスコープがいくつもあるので、
うん、
参加してる人は家族連れとかちっちゃい子供さんとか多かったので、
うんうん、
みんな ここの泥を使ってちょっと、いろいろ作ってみましょうって話だったんですけど、
うんうんうん、
なんか僕は泥でやるよりはなんか掘りたいと。
はいはいはい。
があるので、掘ってみたいと、そういう方が強くてですね、
うん、
ちょっと掘らせてもらってもいいですかって言って、
うん、
お父さん、家族は二家族だけだったんですけど、お父さんも二人と、
うん、
そこの、アートガーデンの人と、
うん、
あとうちの息子は、まあスコープは使えないんだけど、
うん、
手で泥をよいしょよいしょってこう、放り投げて、
はいはいはい、
やってるのがこの写真なんですけどね。
うん、
ものすごくもう粘土粘土なんですよ。
へぇー。
スコープぐさってやって、こう、こじって、
うん、
こう崩すじゃないですか。
はいはいはい。
そのままくっついちゃうんですね、粘土が。
へぇ
ー。こう、べったりと。
ああ。
全く取れないんですよ。
そうか。もともと棚田だったから、そう、うん、ってことなのかな。
もうべた、うん、ドロドロ。
で、
ちょっと掘ると水がどんどん出てくるっていう感じで。
うんうん。
で、まあやってたら、まあ大変なんですけど、それ面白くてですね。
うん。
結局2時間ぐらい掘り続けて。
楽しかったの。
そうですね。久しぶりにちょっと土、そういう、うん、作業地味たというか土木作業地味たことをやったので。
はいはいはい。
掘るっていうか、こう崩しては、
うん、
これに スコップにくっついた泥をそのまま持ち上げて、その外側に持っていき、
うん、
でそこでバンバンと叩いて、うん、泥を落としてまた戻ってっていう、うん、そういう作業を2時間やってて、
すごいな。
はい。やりすぎて途中から見に来たあのアートガーデンの人、あ、すいません、そんなに掘られると困るんですけど。
そう、困るほど掘ってたんだ。どんだけ掘ってんだって。
そう、あのビオトープはあの、まあ、結局水生昆虫とかそういうね、あの水生のものを、
うんうん、
ね、育てるためじゃないですか、うんうん、
はいはい、
で浅いところから深いところまで欲しいので、ってこういう設計図なんですよって後から見せられたんですけど、
うんうん、
一番浅くていいところをどんどん掘って、
掘ってたんだ。なるほどね。受けるな、それ。
そういう感じで、あ、じゃあ、じゃあ掘るとこ間違えましたねって感じで。
そ
う。たんですが、うん、まあ、なんか大人3人、子供が時々手伝ってってやつは、どん、うん、まあ、最初の面積よりは、倍ほどになりまして。
うん、おぉ、すごいすごい。
うん、それはそれで、あの、充実感あったんですよ。
はい。
で、まあ、さ、他の、あの、女性たちと子供たちは、
うん、
この泥を使って、こういういろいろな形のものを作ってました。う
ん、おぉ、この猫なんかすごいですね。
ああ、あの、はい、妻の作品です。
ああ、そうなんだ。へえ、上手。
はい、なんか、ね、すごい気に入ってましたけどね。
へえ、これすごいすごい。
普通の泥なので乾いたらどうなるかっていうのが。
お
あれなんだ。
でもそんだけ粘土質だったらなんかカチカチにならないのかな、
うん、あ、まあ、まあ乾かせばできそうですね。なんか、うん、あの向こうのアートガーデンの方が、うん、ちょっと乾かしてみますと言ってました。
うん、まあでも焼かないと本当のカチカチにはならないのか。
あ、まあならないでしょうね、うん、まあまず最初どうなんで、この尻尾はどうなんだろうってちょっと心配です
けど。ああ、そうですね。うん、すごいな。
まあ、あの結構いい泥で、うん、なんか掘ってるとね、グレーの層が、グレーでぶちゃぶちゃ、非常になんか粘着性のある層が出てきて、
うんうん、
そこをと突き破ると、ものすごく水がバシャバシャ出てくるっていう。
へぇ
ー。ちょっと面白かったですね。
へぇー。そっか。しかし2時間穴掘りってすごいな。
ひたすら掘ってます。僕はこの泥造形は全くしてないです。
ひたすら掘ってたんだね。いや、いいな、それ。
あのね、これ、あ、そう、後でまた追加しますけどね、あの、結局、泥沼状態なので、
うん、
あの、登山靴を履いていったんですけど、
うん、
登山靴じゃ全然ダメで、
うん、
もう本当、なんていう、泥の塊になってましたね、靴がね。
ああ、そうなんだ。
やっぱり長靴じゃないと、農作業。
なるほどね。うん。そうか。
で、うん、まあ、その、なんでまあ里山整備かっていうのが一番まあ宮下さんの、
うん、
大体ことだったんですけど、うん、このね、あの、彼はもう20年近くここに住んでると思うんですが、
はいはい、
古い農家を借りて住んでるんですけど、うんうん、もうそこは100年近いと言ってました。
うん、ああ、そのお家が。
その、はい。
へえ。
で、山のこう、尾根沿いに上がっていって結構険しい山の尾根のてっぺんに、
お
う、あ、うん、あの、てっぺんではないんですけど、てっぺんに近いところの尾根の上にありまして、
へ
で、5年前のね、あの、その台風の時に、
うん、
いや、と、あの、すぐ、まあ、100メートル離れてないです。多分、4、50メートルだと思うんですけど、
うん、
そこの谷筋の斜面が、
うん、
なんか、雨が上がった後に、台風が通り過ぎた後に、
うん、
徐々に動いていくんだって。
へ
木とかが朝起きたら、
うん、
あの木とかそういうのがすごいざわざわざわざわ言ってて、
うん、
もうなんだろうって思って、うん、最初はあの猿とかイノシシとかがいるのかしらと思ったんですけど、
はいはいはい、
それにしてはどうも 規模が大きいなと思って見ていたら、うん、木がこう徐々に徐々に動いて、
お
う、はい、下に向かって動いていくっていうのでびっくり仰天って、でもう見てるうちにどんどんどんどんその谷が崩れてですね、一気に地形が変わっちゃったっていうのがこの写真で、一番上の赤裸になってるところが、
うんうん、
元の斜面の一番上です、
はいはいはい、
その下のこうなんかなんとなくこれ角度がね、うん、こう超広角レンズで撮るとどうしても角度がつかなくなっちゃうんですけど、うんうん、結構角度あるんですよ、
はいはいはい、
なんかスキー場のゲレンデみたいに見えるじゃないですか、
うんうんうん、
でも結構角度があって、これこの右の林から左の林まで間は、
うん、
もう普通にこうなんですよ、あったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。うんうんうん、
この幅で、
なくなっちゃってたってこと、
なくなって、どんどん下に流れていってしまった。
へえ、怖い。
で、その、もう今一応、工事が、コンクリートでね、固めたりして、放置してあるんですけど、
はいはいはい、
その先端から後ろ振り返って、こう、木があって、
うん、
プレハの物置側屋があるんですけど、
うん、
ここが宮下さんの家があるところなので、
はいはいはい。
非常に危機一髪。
へぇー、あ、ほんとだ、
うん。ここまでは崩れてしまったっていう。
へ
ぇー。話で、結局、ここの谷筋もその棚田だったんだそうです。
あ、なるほどね、
そこにどんどん木を植えて、
うん、
まあそのままほったらかしになってっていう、
うんうんうん、
結局その杉の木を植えたために、
うん、
下草がね、
うんうん、
生えないとかいろいろあるのか、うん、水はけが悪くなっちゃって、
うん、
っていうことらしいんですけど、
うんなんかやっぱ間引きみたいなことをしてちゃんと育てないとこういう風になっちゃうっていうね、うん、なんだっけ、水を蓄える能力が極端に落ちるっていうような話を聞いたことがありますね、うん、
でもなんか、
うん、
はい、
なんか地域によってはだからその地元の木を使ってその住宅を建てたりすると、地域が助成金を出しているようなところもあるみたいですけどね、うん、その積極的にその林業を育てるためにということでやってるようですが、うんうん、なかなかやっぱ国産の地元の木って高くて売れないとかっていうことで、うん、なんかあんまりいい成果が出てないような感じの話も聞いたことがありますけど、うんうんうん、
もともと針葉樹林って保水力はそんな強いわけじゃない。
ああ、そうなんだ。でも広葉樹みたいなものを植えとかないといけないってことな。
というか、もともと林業目的に最適化しすぎて針葉樹というか、主にマスリの木だけで形成しちゃった山を作ってるって、
うんうん、
まあ山の形状としては、ちょっとほっあんまり自然ではないという
か、ああ、なるほど、ね。
そういう言い方するとあれなんですけど、
うん、
そういう山にしちゃったらもうずっと手を入れ続けないと本当どうにもならない。
ああ、なるほどね。
っていう。のはありますわね。
うん、だから結局その林業とか成り立たなくなるから放置されていってしまうみたいな、
うん、
ね、
うん。
需要とかがあれば、林業、が盛んになってその山に手が入ってみたいなことになるみたいですけど、
うん、
それが今崩壊しちゃってるっていうことですよね、
うん、まあ結局ここだけじゃなくて近所でもその、うん、その年に5カ所ぐらいあちこち、
そうなんだ、
もう大変だと、
あ、
まあ、一時は引っ越しも考えたらしいんですけど、
うんうん、
もう住んでいる以上、なんかそう簡単に引っ越しっていうのもなかなかできないし、
うんうんうん、
っていうんで、まあいろいろ、市に陳情したりとか、
うんうんうん、
まあして、こう、ある程度住めるようにと言いますかね、
うん、
工事を入れてもらったりとか、
うんうん
うん、
なるほどね。
あ、これは住む以上は自分で何とかするしかないだろうという、うん、そういうことから、うん、里山整備というのを始めたと。
そういう大変だな、それ。
そうなんです。
ああ、ね。なるほどね。
でも、そういう経緯もあって、そういう話がですね、そういう背景もある、うん、あって、その、うん、先ほどの、なんだっけ、絵本に、なんかの、
うん、
写真、あ、話ね、夏みかんの木の話とかは、
うんうん、
そういう台風で山が崩れてとかいう、そういう話が出てきます。
入ってんだ、
うん。それは実はっていうか、
うんうん、
下敷きにあったお話。
なるほどね。
っていう話でした。
へぇそっかそっか。へぇなるほど。
うん、まあ、僕なんかから見ると、いや、なんか羨ましい生活をしているよね、と思うんですけれど。
うんうんうんうん、
はい。これはもうこれで大変で。
いや、大変でしょう。だって、ねえ、山のメンテナンスをするか、住むためにするかっていうのはね。
そうですね。
それでなんか生計が立てられるんならいいけど。
そうなんですよね。まあ今は割とそういう。一応地元の人たちの有志が集まってこういうことを、うんうん、始めてるみたいです。やっぱり、うん、ほったらかしにするわけにいかないですよね、
うんうんうんうん。
住んでる人にとっては裏山がどんどん崩れてくる。下に住んでる人にとっては
そうだよね。
その時、
う
ん、上から崩れてこられちゃったらもう元も子もないし、うん、いうことなので。
うんそうだよね、なんかここのとこの異常気象でどうこうとかっていうけど、それもあるんでしょうけど、ね、こういう放置された山とかっていうのはね、
うん、
もしかしたら断層材になり得たかもしれないんだけど、そういう状況じゃなくなってきてるってことですよね、うん、ああ、これは大変だ、
うん、
うん
まあ、そういう、まあ、そういうのは裏腹、そういう、裏事情はあるんですが、
うん、
子供たちも大変楽しくですね。
はいはい。
楽しくやってきました。
うんうんうん、
はい。で、僕もちょっと楽しみすぎまして、家に帰るまでは全然平気だったんですけど、もう、泥だらけになったんで、まあ、とりあえずシャワー浴びてって、で、体温めて、でまあ、シャワーとか温まるじゃないですか、
うんはいはい、
ああやれやれって風呂から上がって、
うん、
ほっと一息とか思ったらなんか背中がすごい痛くなりましたブキブキブキって感じ
そうなんだ、
はい、特に肩甲骨がもうのあたりの筋肉がパンパンでした
なるほどまあ2時間も穴掘ってらなりますわね普段からやってるならあれだけど
準備体操すりゃよかったとかそういうレベルじゃなくてっていう感じ
なるほどねまあでも穴掘り言われてみたらやってないですよね穴掘るなんてね
うんいやそこら辺で掘ってたら怒られますからね
そうだよねそうか、
うん、いやこれはなんかまあ里山整備は定期的にやってるみたいなので、
うん、
なんか、うん、そういうのに興味がある方は、
うん
まあ、こういう、ここだけじゃなくて、いろんな団体があると思いますので、
うんうんうん、
参加して穴掘ってみても、穴掘るかどうかわかんない。
でも2時間も穴掘りたくないな。僕はこっちの粘土の方がいいかな。
はい、
楽しそう。こっちの方がな、はい。はい。ということで、じゃあそれ、海岸でそういうものを実際自分で探して集めて、
はい
後半はこの山で。
はい。そうですね。粘土っていう。
うん。
はい。
なるほど。
ものすごくアウトドアな一日でした。
ああ、なるほどね。まあでも、そう、いいあれですよね。その、5回でしたっけ全部で。
はい。5回ぐらいだったと思います。
で、まあ、それまで作ったものがどういうところから、どういうところにあって、どういうふうに、集めればいいかみたいなのを最後にできるっていうのはいいワークショップですよね。
うん、はい。
これはいい経験になったんじゃないでしょうか。
まあ、絵とか、まあ、いろんなものに関しても宮下さんはこう、なんて言うんでしょうね。こう、 こうしなきゃいけないとかそういうのがなくて、
はいはいはい、
あのこうしたいんだけどっていうのにうまくこうあのアドバイスをくれる先生なので、うんうん、息子はもうすごく気に入ってましたというか、かなりスケジュール的にタイトな日もあったんですけど、
おうおうおう、
それでも行くと言って、行ってですね、なんか2時間、はいはい、2時間か3時間なんですけど、
うんうん、
完成するまでいいよ、いていいよとかいう話だったんで、なんか6時間ぐらいやってた日もあって。
へぇー。ああ、じゃあそんだけ楽しいんだね。
そうですね。
へぇー。そうか。
はい、そんな感じでした。
へぇー。これはもう定期的に開催してるんですか、ワークショップは。
とりあえずワンクール終わったので、うん、まあ、またそのうちあの案内が出るかと思うんですけども、
うん、
宮下さん自身の活動は非常に幅が広いので、
はいはい、
まあ、主にどうしても暴走のそっちの鴨川になっちゃうんですけど、
ああ、なるほどね、
はい、うん、まあ、ボロボロ4とか見ていただければ、
うん、ぜひこれはね、うん、見ていただいて、そっか、なかなか面白そうな。いや、これ子供楽しいでしょうね。こんな、
う
ん、
そうですね。
いろんなものを使って。
うん、まあちょっとかなり汚れますけど。
まあでもその汚れるっていう経験自体が今なかなかないでしょ。
そ う,
そ う, そ う, そう
ですね。
うん。
そこは。いや、汚れるといえば僕はカメラが泥だら、今度泥だらけになりました。
マジ。
いや、あのスコップ。あのね、素手で掴んでたんですけど、
うん、
軍手があってもぐちゃぐちゃになるだけだし、まあそもそも軍手忘れてたんですけど、
うん、
その泥だらけの手で、やっぱり写真撮りたいからカメラ、まあなるべく泥を払って、
うん、
カメラを使ってたんですけど、
うん、
割ってみたら真っ白でした。
か
わい
い。なるほどね、はい。いや、でもなんかこれ楽しそうで、ここも受けたいぐらいかもしれないな、これ。
まあ、また、なんか、あれば、お知らせします。
はい、ということで、はい、宮下さんのワークショップに行ってきましたというお話でした。なんか、機会があればね、お話を聞きたいような感じの方ですが、
はい、
なんか今度インタビューかなんか、
あ、そうですね。はい、撮れれば、
うん。撮ってもらったら面白いかもしれないですね。
はい。
はい、ということで、お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。もう肩こりは大丈夫なんですけど、はい、ちょっとまだ腰が痛いかもしれないですのと。
はい。小関と。
はい。高野でした。
はい。ではまた来週。